小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生が主催している昔話大学についてお話ししていただきましたね。
そうなんです、はい、なぜそんなことをやってるかということをね、聞いていただいたんですが、特に僕が今の重点を置いているのは言葉ね、
はい、
昔話って言葉の文芸ですのでね、どういう言葉で語るかっていうのはとても問題だと思うんで、そこをまあ聞いていただいたんですけどね、で今日もその続きで聞いていただきたいんですけども、
はい、
よくね、私は今岡山県に住んでますけども、実は生まれは神戸ですとかね、何からでもあるわけですよ。で、混ざってるということね、それは当たり前のことだっていうことを前回お話したと思うんですけども、じゃあどの言葉で語るかっていうことね、今自分が語る、僕はもう単純明快に今自分が日常生活で使っている言葉、それで語ってくださいっていうふうに言ってるんですね。自分が日常生活で使っている言葉って言うとね、ほとんどの方は家庭とか子供と話すときには、いわゆる土地の言葉で語ってると思うんですよね。かなり強い土地の言葉、
はい、
あるいは共通語で語ってるつもりでもアクセントや抑揚は土地の抑揚になってると思うね。
そうですね。私も子供と話すときは博多弁ですけれども、
ですか、
生まれ育ったところに宮崎に帰ると宮崎弁にな
ります
ね。宮崎
弁でしょ、はい、そうですよね。それでもうバイリンガルやってらっしゃる、
はい、
で今度は僕と例えば喋るときには共通語で話してらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、するとトリリンガルになるわけですよね。
そうですね。
そういうことすごいですよね、はい、3つの言葉を支配してるわけだからね。で僕はね、そのバイリンガル、あるいはトリリンガルで暮らしてるんだったら、それで語ったらいいっていうふうに思ってるんですね。
うん、
どうも見てると、語るときにはね、改まっちゃって、共通語だけ、いわば標準語だけで語ってる。それはなぜかというと、前回お話したように、本で覚えて語るから。で、本はほとんど共通語で書いてありますので、そのままで語ってらっしゃる。だけども、そうじゃなくてね、自分が普通に子供と話す言葉で、子供たちに語るのが一番いいというふうに言ってるんですよ、
うん、
でそれは言うならば、要するにバイリンガル、あるいはトリリンガルで暮らしてるんだったら、そのままバイリンガル、トリリンガルで語ったらいいというの。だから例えば博多弁だけで語らなきゃいけないなんて全然思わない。そうじゃなくて、ある時は共通語でいいだろうし、あるいは博多の言葉だったら博多の言葉で、その時その時の自分の気分、あるいは子供たち、相手が誰かによって違うわけでね、
うん、
それがいいというふうに、あんまり言葉をね、固定的に考えない方がいいというふうに思ってるんですよ、
うん、
でそれはね、とっても明治時代の歴史を振り返るとね、日本では残念なことが起きてて、方言札っていうのがあったんですってね。沖縄ではよく聞きます、方言を使っちゃうとね、今日私は方言を使ってしまいました、もう使いませんみたいな意味でね、反省を込めた札をぶら下げさせられたって、
うん、
でそれ鹿児島でも聞きますよね。しかも戦後10年ぐらい経った時にもまだあったって言うんですよね、
はい、
それはもう本当に暴力的に標準語を強制したってことでしょ
う、
うん、本当に暴力的だと思いますね、それはね、
うん、
つまり、まあ、どこの国でも起きてることだけども、ある民族を支配するときには言葉を奪うんだよね。で自分の言葉を押し付けるわけですよ。例えば有名なフランスでドーデーっていう人のね、最後の授業っていう作品があるんですけどね、小説があるんですけども、それはフランスはストラスブールとかってあたりはですね、フランス領になったりドイツ領になったり両方の国が取りっこしたんです。ですからある時そのドイツが占領したら、もうフランス語を使っちゃいけないっていうふうにやったわけね、
うん、
なもんで使っちゃいけない最後の日ね、明日から使っちゃいけないっていうその最後の日のあたりのことを書いた小説があるんです。最後の授業って名作ですけどね。世界中でそういうことは起きてるわけ。ですから日本でもそれやっちゃったわけですよね。ですから僕はね、あれは愚かだったなと思いますね。初めからバイリンガル、トリリンガルで考えればよかったんですよ、明治以来。そしたら日本語は豊かな豊かな世界に今でもなってたと。それをね、方言札っていうのを胸にぶら下げさせられた。おそらくこのラジオをお聞きくださる方もね、沖縄や鹿児島の方はそういえばあったなっておっしゃる方いると思います。僕実際に聞いてますのでね、それは残念でしたね。そういうゆっくりした考え方が、言葉についてのゆったりした考え方がなぜできなかったのかというふうに思いますけどね、
うん、
言葉っていうのは、例えば文章をね、標準語の文章になっても抑揚は 違いますよね、やっぱりね、はい。でもそれはそのままがいいと思うんですよ。そこもね、僕はとても批判的なんですけども、よくね、アクセントが違うっつっておかしいっていう言い方があるんですけど、僕はそうは思わないのね。特に、二音節の場合ね、母音が二つの言葉、例えば、橋と橋みたいなね、柿と柿みたいなね、
うん、
そういう二音節の言葉の場合はひっくり返るんですよね、お互いに。うん、で、日本海側と太平洋側で違うそうですしね、おおむね違うんだそうですけどね、
うん、
違って当たり前でね、
うん、
どっちが正しいっていうことは僕は言えないっていうのが僕の考えなんですけどね、
うん、
だって言葉って文脈の中で聞くわけでしょ。例えば今日は山行って牡蠣を取ってきましたって言われた場合に、まさか山行って海の牡蠣取ってきたとは思わないね、この地方では牡蠣のことを牡蠣って言うんだなと思えばそれでいいだけの話でね、ですからそういう理解の仕方ね、の方が僕は大事だと思うんですよね、
うん、
自分の持っているアクセントと違うアクセントに出会った時に笑うんじゃなくて、あ、ここはこう言うんだなっていう理解ね、うんうん、これは大事なことだと思う、
うん、
なぜそんなこと言うかっていうとですね、日本人が外国行くこと多いでしょ、外国人と付き合うこと多いですね、はい、違う習慣っていっぱいあるじゃないですか、うん、その時自分の習慣と違うからって言って、あ、こいつは間違いだとは思わないでしょ、間違いだと思ったら付き合っていらんないですよね、
うん、
ここはこういう習慣なんだなと思えばいい、それだけの話でね、
はい、
例えばお家に入って靴を脱ぐか脱がないか大違いですよね、これ、うん、でそれは民族によって違うだけの話で、こっちが俺の方が正しいんだと思ったらもう付き合えないですよね、うん、ですから僕はね、日本人が外国に出てきた場合、あるいは外国人と付き合う場合にも、その自分が持っている尺度と違う尺度と出会った時の問題ですよ、これね、
うん、
ですからその時に自分の持ってる尺度だけ押し付けたら、とってもじゃないけど国際人にはなれないですよね、うん、国際的な日本人にはならない、その第一歩だと思う。アクセントが違う、牡蠣と牡蠣の違いを笑うっていうのはね、それは国際人になる資格ないですよ、それは、というふうに僕は思うのね。そういうなんか理解の仕方の問題ね、自分の持ってる尺度だけで押し付けるんじゃなくて、こちらはこういうアクセントで読むんだなと思えばいいんでね、
うん、
そういうその国際感覚みたいなね、言うならば国際感覚みたいなものとのつながる問題なもんですから、僕はその土地の言葉についてはとても敏感というかな、強く主張を持ってるんですよね、
うん、
本当に関わりますよ。僕外国にいて日本人を見てる経験ありましたからね、ドイツに長くいたから、ドイツから日本を見てるとね、今のような間違いんですよ、日本人の尺度を押し付けるというね、でそれで考えて日本人の尺度から見て違うからこいつら野蛮だというふうに言っちゃうとかね、とってもあるんですそれ、でそれどの民族でもやってるのかもしれないけど、僕はそれを取っ払わないと本当に国際的にいろんな国の人と平和に付き合うってことはできないなというふうに思ってる。それ根深いの問題なもんですからね、言葉には僕はとっても引っかかってる、主張をしているんですよ、
うん、
違いを認め合うという。
そうです ね、お互いを認め合うことが
そう
平和
の第一歩でしょ、それは
第一歩なんですね、
第一歩なんですよ、それはもう言葉から始まるんでね、
うん、
それはもう日本国内で言えばそれぞれの土地言葉の素晴らしさをお互いに認め合うということですよね、
うんう
ん、なので僕は今幸和というね、昔話を書き直すという時にね、もちろん共通語でもいいですよ、だけど土地言葉でできるんだったら土地言葉でやってください。でそれもね、そういうふうに言うとね、時々例えば岡山弁っていうふうな言い方されちゃうと、私はいわゆる岡山弁とちょっとずれてます、生まれは神戸ですからみたいなね、ちょっとずれてるという言い方なので僕は何々弁っていう言い方危ないなと思ってた。一色にしましょう、一つにしましょう、
はい、
福岡弁もそうだと思うんだけど、実際にはうんと違いあるわけよ、うん、地域によっても人によっても家庭によってもね、ですから何々弁でまとめない方がいいなというふうに思って、私の言葉、私の自然な言葉、日常の言葉というふうにね、それでやろうっていうふうに言ってるわけです。それでね、僕はまあそういうふうにこだわって、共通語でもいいし日常の言葉でもいいですよと言って裁判をしてるんですね。そうすると面白いですよ、
はい、
今まとめてるんですけどね、それを集大成しようとしてまとめてるんですが、もう本当に各地にね、いろんな言葉が出てきますから、
うん、
で文章を読むでしょ、出来上がった文章を読むときにそれぞれの土地言葉で聞けるもんで、僕は楽しいですね、少しずつ違う言葉がね、
はい、
同じ鹿児島の話だって土地によって違うし人によって違う、違って当たり前って僕が言うもんですから、みんなそれぞれ自分のアクセント、自分の発音で 読んでくださるもんでね、面白いです、うん、それでね、そういう主張で、まあ、僕はやってるんですが、これがもう研究会全国で46あるんですが、その46でもう10年以上もやってるとかありますから、すごい話が溜まってきたので出版しようということになりましてね、今ね集大成を作ってるんですよ。でこれから3年ぐらいかけてやるんですが、おそらくね全国で1400話1500話ぐらいあると思うのね。すごいでしょ。でそれをねみんなで1年や2年じゃないですよ、もう5年6年10年15年でかけて作ってるわけです。だからもう宝物だからね、うん、大事に大事にしてね、出版していこうと思って。まず第一目標が18年ぐらい、2018年ってことは再来年ですかね。はい、2年ぐらいかけて、まず第1回10巻本にしようと思ってね、はい、日本の昔話と伝説という形で、もうタイトルはほとんどこれで決まりだと思いますけれども、うん、で10巻本ぐらいにして出していこうと。うん、で、しかも、言葉がさっき言ったように共通語と土地言葉ありますからね、うん、共通語は誰が読んだって分かるんだけど、土地言葉はね読んだら分かんないですよ。そうでしょ、うん、例えば岩手の言葉をね細かい岩手の言葉で書かれたもの読んでもあんまり分かんないですよね、うん、なもんで耳で聞いたら分かるんですよね、だけど、うん、ほとんど、うん、鹿児島の言葉だって目で読んだら大変だけど耳で聞いたら面白いですよね、うん、なもんで CD にしてね、はい、誰かが読むまたは語ることにして、うん、で音でも聞いてもらうというそういう計画、壮大な計画なんです。
共通語と自分の言葉、うん、土地言葉と、うん、
両方並ぶわけです。お話
すべてのお話が並ぶんですね。
そうそう、うん、すべてじゃないけどね、共通語だけの話は一つです、はい、だけど土地言葉の場合には必ず共通語もつけると、うんうん、ただ CD で聞くのは土地言葉だけ、うんね、共通語聞いてもしょうがないからね、うん、だから土地言葉の話は CD にして聞いてもらいましょうって、うん、これで出来上がったらぜひ聞いてもらいたいですよ。もう本当ね、豊かな豊かな日本語の世界が展開されます。素晴らしいですよ。
そうですよね、
本当面白いですよね、うん、この美しい日本語をね共通語一つに閉じ込めるのはもったいないと僕は思っているんですね。母音もねいろんな母音がありますしね、うん、子音もいろんな子音があるからね、例えばカタカナの子だっていろんな子があるしね、うん、濁音になると特にいろいろなりますね。ゲってのカタカナで書いてゲだけだけども、それいろんなゲがあるしね、うん、面白いですよね、うん、でそれが本当にね僕は言葉の世界だと思うんですよ、日本語の世界、それを残したいと思ってね、うん、音でも残したいと思ってるわけ
ですね。でそれが続きがある
んですよ。それでね、はい、10巻やったって、はい、まあおそらく300話か4話しか入んないでしょ、うん、だからまずは10巻で出しますけども、第2期としてまた10巻やろうかと思ってね。
それはいつぐらいになりそうでしょうか、う
ん、まあ1期が終わってからちょっと時間置いてでしょうけどね、うん、作業がそんなに続けられないから、うん、まあ、僕が生きてる間は続けて出していこうと。
それは先生がすべてチェックされるんですか？
もちろんそうです。だって初めはね、編集委員会作って何人かでやってもらおうと思ったんですけども、考えてみたらね、石垣島から旭川までの全部の作品知ってるの僕一人しかいないわけですよ。
そうですよね。
だからまず僕一人で選んで、そしてそれを何人かの方に読んでいただいて、バランスがそれでいいかどうかね、うん、そういうチェックはしていただきますけどね、うん、第一次的には僕が全部選ぼうということで、
その1500話とか。
そうです。誰も今ワクワクしてるんですよ。
そうです。
年取ってる暇なんか全然ないの。
忙しいですよね。そのね作業もあるし、土日は全国各地で昔話大学を
勉強会ありますからね、だからね年取ってる暇ないんですよ今のところ。当分ないと思ってん
の。そうです、ね、
でもねこれが出来上がったら本当にね、豊かな日本の昔話の世界が見えてくると思う。
そうですね、
やっぱり言葉をね共通語だけでなくしたっていうのは僕はとっても意味があると思ってね、うん、前にね30年くらい前かな、福音館書店っていうところから日本の昔話っていう全5巻の本を出してもらったんですね、はい、301話入れたんです、その中には、うん、でその時にはですね、その栽培する時にうんと僕も悩んだのね、土地の言葉でやるか共通語でやるか、でもその時にはねもう割り切ってこれは共通語と決めたのね、うん、で共通語にすることの良さもあるんですよ。例えば鹿児島の言葉で書かれたら分かんないでしょ、共通語にしたら全国の言葉が分かるわけだよね。 沖縄の言葉だって共通語にしたら全国の人が分かる、そういう良さはあるわけだから、あの時点ではね、今から30年前にはもうこれは共通語でいこうと思って思い切って共通語にしたんですね、うん、ただその中でね、僕確か第4巻だと思うけど、解説の中で今回は共通語にしました、でもこれを読んだ方がもし自分の土地の言葉で語り直してくださったらもっといいと思いますって一言書いたんですよ、はい、そしたら本当にそうやってくださった方が何人もいらっしゃるのね。
そうです、
うん、新潟にもいらしたしね、それからそう青森からもね、男の人から手紙もらいましたよ、おじいちゃんから。私は今までその子供に語ってんだけどね、日本の話は語れなかったと。なぜかっていうと方言みたいに書いてあるけど、どうもどこの方言でもない、私の村の方言でもないし、どこの方言だか分かんなくて気持ち悪くて語れなかった。だからしょうがないから私はグリム童話とかイギリスの昔話ばっかり語ってたってんですよ。それ共通語で語ったんでしょうね。でもあんたの本を見て、その自分の言葉に直して語っていいんだってことが書いてあったので、それでやっと日本の昔話が語れるようになった、うん、自分の言葉で語ってるとして、僕は嬉しかったですね、その時すごく嬉しかったですね。分かってくださったなと思ってね、うん、でそれを今度はもう真正面からやってるわけ、全国の研究会約900人の方々にね、自分の土地言葉でやろうよ、うん、もちろん共通もいいですよ、だけどそれと他に自分の土地言葉で遠慮なくやろうよって言ってるもんでね、うん、もう皆さんも喜んでくれてるし僕も嬉しいですね、うん、そしてそれが出来上がって本の形になって世の中に出たら、もう認めてくださる方いっぱいいると思う。日本語ってこんなも綺麗なもんなのかっていうことをね、というのがね、僕今今年から3年かけてやるんでね、うん、もうワクワクしてるところです。
今日は小澤先生が主催している昔話大学について、そしてその中で大切にしている言葉について、うんうん、最話の集大成について
そうです、ね、
お話ししていただきます
、はいはい、集大成だと思ってます僕、うん、
でも先生の自分の言葉でいいっていうその一言でどれだけ多くの方が救われたことか、う
ん、よく言われますよ。今までは無理してね、共通語で語ってなきゃいけないと思ってストーリーテリングやってた、でも自分の言葉でいいって言われて書き直して自分の言葉ですごい楽に語れるようになったっていうことは随分いろんな方から聞きますね、うん、それで僕が見ててもそうだもん。自分の土地言葉での場合は聞いてる方もニコニコして聞けるしね、うん、語ってる人の姿勢も実に楽だしね、
うん、
気張ってないよね、
うん、
それ大事なことだと思うな。
そうですね。さて来週はリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介して小澤先生に答えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、そうだね、
はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。